ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。日本人の特徴っていろいろあるんですが、その一つとしてですね、まあ学校の間はもう学校で勉強し、塾で勉強し、受験で勉強してつって、まあ結構勉強漬けの人が多いんですけども、社会に出ますとね、まあ最近生涯学習とか言ってもあんまり学習することってないんですよね。それで、まあ NHK をはじめとしたテレビとか新聞がですね、まあ誰にでもわかるようにということで、非常に優しい解説とか、それからニュースなんかをやるもんですからね。もう一個踏み込めないんですね。で、最近ではテレビなんかでも芸人が出ます。まあ芸人っていうのはなかなか人柄も良くて、僕なんかもテレビで一緒に芸人と随分やったんですけど、芸人に悪い印象はないんですけどね。ただ、芸人はやっぱり学問的に深いかっていうと、そんなに深くないもんですから。で、やっぱりどうしても、こう、割合と、こう、幼稚じゃないんですけど、まあ、諸外国から、先進国、諸外国から見るとですね、ヨーロッパとかアメリカから見ると、やっぱりちょっとこう、社会で平均して共有している知恵っていうのが少ないとは言えるんですね。その一つの原因として、まあ、日本が非常に平等だからっていうこともあるんですけどね。やっぱりヨーロッパ、アメリカは階級制ですからね。ですから、上層部が議論するときと、大衆が議論するときとかなり違うもんですから、内容が。まあ、それもあるでしょうね。まあ、今日はそういうへりくつはともかくとして、専門家っていうのは一体何なんだということをちょっとご説明します。これは日本は本当は専門家って非常に発達してましてね、むしろ明治に入るまでは日本の方が専門家っていうのがはっきりしてたんですけど、明治になりまして、ヨーロッパの平等思想、まあ、平等っていうのは日本も平等だったんですけど、平等の質が違いましたんでね、だいぶ混乱しまして、今ではダメなんで、まず専門家っていうのをちょっとご解説しておきますと、人間には守るべき、なんていうんですかね、こう、事柄ってあるんですね。ここでこの説明ですと、ちょっと見えますかね。例えば、命令者と一番上に書いてあるやつがそうなんですが、例えば正義だとか、命だとか、真理とか言ったもんですね。こういったものは、まあ、いわば、人間共通に守っていかなきゃいけない社会で、正義は守っていかない、命も守っていかなきゃいけない。真理も、まあ、人間にとって非常に大切であるということになりますと、まあ、その一番最初に、その、担う人が学者なんですね。例えば、正義だけこう説明、命がいいかな、命がいいんですよね。命を守るって言ったら、まず医学者ですよ。医学者が病気がこういう病気があるとか、こういうふうな薬を出すとか、こういう手術をするとかですね。まあそういう基本的なことを誰かがやんなきゃいけない。これがまあ医学者ですね。で、医学者は実は専門家ではないんですよ。これ学者ですから。これ一番最初に日本社会がまだ錯覚してるっていうか、よくよく考えてないっていうだけですね。で、この医学者が命を守る方法をやりますと、そのものを使ってやるのが医師とか看護師なんですね。医師とか看護師は、これが専門家って言うんですよ。専門家っていうのは、実は医者じゃ、医学者じゃないんですよ。そこはまあ、絶対大切なところなんですね。医学者は、命を守るための技術とか科学とか学問を発達させるんですね。ですからまあ、言ってみれば何やってもいいんですよ。例えば安楽死の研究なんてのはもちろんいいんですね。もう非常に苦しんでる人がいる。その人を穏やかにお亡くなりになってもらうにはどうしたらいいかっていうような研究もあるんですね。ところが、ここで言う専門家ですね。ここで言うっていうか、これはまあ万国共通なんですが、専門家という列にある人。これはどういう人かというと、その直接的に社会が、に患者さんがおりますよね。患者さんを医療でやる人です。だからこれは医療であり、これは医学なんですね。まあ言葉で言えば。だから医学者が医学を作ると、それで、そのうち、その中でですね、社会がいいよと、使っていいよというものを決めますね。これが医療になるわけですね。ですから、まあ、先ほど安楽死のことを言いましたけども、安楽死っていうのは、医学者は研究してもいいんです。ただ今は安楽死が認められておりませんね、日本ですと。そうすると、医療とか看護師さんが勝手に安楽死を患者さんに施してはいけないわけですね。ただこの専門家ってのは特殊なもんで、病気を治すためには人の体を傷つけてもいいんですね。例えば注射をするっていうのはあれ、点滴するとか注射するっていうのは、あれ、傷害罪なんですよ。例えば普通の人が ちょっとあなた注射しましてブツってやったらこれ傷害罪なんですね。体に穴を開けますから。だけども、医療関係者は傷害者にならないんですね。ですから、いろいろ注射を打つっても、法律の改正を伴わなきゃいけないわけですね。で、ここでわかるように、人間が共通して守らなければならない命というものは、まず命を守る科学とか手段とか方法とかを発見したり、体系したり、体系づけたりするのが医学者。これ学者ですね。これ何やってもいいんです。社会に直接関係ないですから、自分たちでやればいいんですね。医学界でわーわーわーやって、こういうの人工心臓がいいんじゃないかとか、ね、そういうことをやることなんですよ。ところが、医者と看護師は、これ、全然違うんですね。これはもう直接的に社会における患者さん、病気になった人を治療するわけですから。ですから、これには法律的な制限もあるし、それから社会のコンセンサスも必要ですね。社会がそういうことしていいよと、じゃないとですね、ちょっと風邪をひいた、そうですか、風邪をひきましたか、それじゃあ左手を切り取りましょうって、これダメなんですよね。それ認められておりません。そういうことで、普通にはこの専門家というのはですね、国家試験なんかがあるんですね。つまりなんで国家試験、国家が介入してくるかっていうと、医者とか看護師は国家試験を受けないとダメなんです。そこで規制とか社会との間の関係というのを学ぶんですね。医学者は別に国家資格はいりません。それから法律もそうですね、正義。正義っていうのは、やっぱり守らなきゃいけませんね。その正義をどうやって守るかというのは法学者がいましてね。その他にも関係するところあるわけですが、そこが法律を作るわけですね。それが国会で承認されて、裁判官がですね、これはちょうど医療における医師と同じ専門家なんですね。この人たちは法律は変えられないんですよ。裁判官が法律を勝手に変えるとね、結構大変で、自分の思想から言うとタバコを吸ったやつは死刑だなんて勝手にやると困るんで、裁判官っていうのは法律に基づかなきゃいけないんですね。それで悪い人を裁くと。こういうことになりますね。逆に言えば正義を守ると言ってもいいんですね。ですから、正義を守るという社会の要請に沿った専門家は裁判官であって法学者じゃありません。だから裁判官は法律を作ることができませんね。これと同じように、医学界でよく医者で間違って傲慢な医者がですね、自分独自の治療法っていうのをやることがありますね。で、よく騒動になりますよ。新聞なんかで、なんとか医師の発見したなんとか法っていうのは、非常に癌に効果があるのに、なかなか認められないので治療ができないなんつってですね、言ってますけども、これは、もちろんある意味では問題なんですが、社会全体の秩序を守るっていう点では、医師とか看護師っていうのは医療方法は変えられないんですよ。言われた通りの医療方法を患者に施すと、そういう役割なんですね。これは裁判官が自分で法律が作れないのと、一緒のことですね。で、心理みたいなのもあるわけですね、心理。こういうのは科学者が、科学ばかじゃないんで、みんな科学してもいいんですけども、文化系みたいなのもあるんですが、科学者が心理を探求する。そしたら、心理を探求してるだけじゃ社会にあんまり効果がないので、教師がですね、それを学生に教えると。こうなりますね。そうすると、教師は科学者が明らかにした科学に基づいて教えなきゃいけないんですよね。決して自分の学説とか説を唱えちゃいけないわけですね。これはもう大学の講義の半分ぐらいは間違ってますね。僕は大学にいると。先生が勝手に自分の考えを学生に教えたりしてるんですよ。そうするとね、学生はね、どの先生に習ったかによってかなり影響を受けるんですね。ただ学生はそういうことを望んでないのが普通なんです。それは患者さんもそうですし、裁判を受ける被告もそうですね。みんな法律とか、それから医学界が認めた治療法とか、それから科学が一般的に了解されていることを学ぶ。それでとどめとくわけですね。それ以上っていうとまた別のルートでやんなきゃいけないんですね。で、この専門家っていうのは特徴がありまして、大体の場合は国家の承認を得てるっていうことで、弁護士、裁判官は司法試験ですね。弁護士とか、司法試験。それから医師とか看護師は、 国家資格がありますね。それから教師も普通は、教師の資格が与えられる。まあ、この他に国家がない場合はギルド、まあ、っていうか、その資格のある人の専門家の組合っていうか、集団で認めるっていうケースもあります。ただ、この上の学者のところはですね、これはまあ自由意志でいくら学問してもよくて、それは学会で議論しながら、ある意味での正義を求めるハンムラビ法典から始まってね、法律だってありますし、それから医学もそうだし、もちろん心理も科学界でやるわけですね。ですから私がいつも言ってる禁煙学会なんかダメなんですね。禁煙学会ってこれどこにも所属してないんですよね。そういうものを勝手に作りますとね、やっぱり社会が混乱するわけです。それからもう一つは、この専門家って通常は解雇されないんですね。裁判官が判決によって解雇されないとか、それから医者がですね、A という注射を打ったから解雇とかね、そういう国家の統制は受けないんです。かえって、職務上は受けないんですね。国家の試験を受けるのは能力の点で試験を受けるんであって、具体的な行為についてはむしろ国家が認めた人は自由に選択できるんですね。だから教師もそうで、いちいち採点するときに教師は学生とか生徒さんの点数を勝手につけちゃうんですよ。80点とか50点とかつけちゃうわけですね。それによって、あるいは生徒は、進級ができなかったり、入学試験が入らなかったりするわけですから、人生に非常に大きな影響が及ぶんですが、それは専門家の手に委ねられてるということなんですね。ですから、この解雇されない、ものによって解雇されないとか、それから自由に自分の能力を発揮できるとか、しかし、その職に就くときには、ある程度公的な承認が必要だとか、言ったことが実はここが専門家なんですね。ところが日本の場合、これは日本の場合はね、江戸時代には非常に守られてたんですよ。大工の棟梁、これ、完全な専門家なんですね。蘭学者、これで、教師になってる人は専門家なんですね。それから、芸のお師匠さん、それから、寿司の職人なんていうのは、この、日本の専門家に属しておりまして、専門家の意識ってはっきりしておりました。専門家っていうのは下の患者さんだとかそういうのから指示は受けません。患者さんが熱が高いので何とかしてくださいって患者さん言うんですけども、どういう注射を打つかとかどういう薬を処方するかとかいうのは、医師は通常は患者さんの言うことを聞きません。これが専門家の社会的な縛りでもあり権限でもあるんですね。まあ、これはまあ日本の現在の専門家が非常に逸脱しております。特にテレビなんかで学者同士がこう反対意見を戦わせてるみたいな番組をよく作りますので、そのおかげでですね、この真理というこの筋においてもですね、科学者が議論するのか、大学教授が議論するのかはっきりしないわけですね。大学教授ってのはもちろんその科学者としての意味と役分と、それから教師としての役と二つ兼ねてますんでね。特にまあ混乱をしている。私の同業者なんかで、この科学者という自分の立場と、教師という自分の立場を混合している大学教授っていっぱいいるんですね。まあ、非常に深く反省しなきゃいけないんですが、まあこれは日本の社会構成に対する理解をさらに深める必要がありますので、まあ今日はこの専門家とは何なのか。専門家の制限だとか権利とかいうのはどこにあるんだと。何のために社会は専門家というのを置いてるのかということも、まあ日本社会は前は良かったんです。まあ建築士とか棟梁なんて昔はしっかりしてましたから、そこがしっかりしてる、専門家がしっかりしてると街並みなんか揃うんですけど、専門家がルーズになりますと街中が乱れるんですね。街並みが乱れるんですね。まあ、そういうことがありまして、最近では自由思想の混乱があるとか、皆さんがよく考えないとか、テレビの影響とか、そういうもので、社会、きちっとした社会を作るための、この専門家という意味、行動制限、身分保障というものが、まあ今日ちょっとこれ15分ぐらいで話してみると、ちょっと時間が足りないんですが、まあそういうこともしっかりしていかなきゃいけないというふうに思います。